いつか逆転、一発満塁ホームラン。皆さんこんにちは。合同会社東君成事務所代表社員の東君成です。
こんにちは、インタビュアーの山口智子です。さて、今週は第5週なんですよね。
そうですね、4月29日、第5週ですね。
早い早いけれども、うん、でも、この第1週、第2週、何喋りましょう、うん、テーマ決めていきましたが、うん、第5週って決めてなかったんですけど。
5週決めてなかったですね。ちょっと迂闊でしたね。
どうしましょうか、今日は。
まあ、そうですね、ドラマとか映画とかの話してみたいなって思います。
いいですね、ぜひぜひ、ドラマ、映画。東さん、割と結構見るんでしたっけ、ご覧になる。
それがね、ネットフリックスだけは見まいと思ってたんですけども、なんでかっていうと、ハマるの目に見えてるからね。
はい。
で、私は Apple TV プラス派だったんですよ。
へぇー。
で、Apple TV って、ドラマの投入がすごく遅くて、あんま数もなくて、で、あるドラマ見てたんだけども、ちょっと次の週まで待てなくて、で、どうしようかなと思ったら、ネットフリックスっていうのは頭をよぎってね、行ってみるかと思ってネットフリックスついに契約してしまったんですよね。
なるほど、契約してしまいましたね。
そしたらね、もう本当面白い話が目白押しで、仕事に支障が出るぐらいっていうのは大げさですけども、
はい、
見てますね。
なんかありましたか、最近のヒット。
ヒットね、まあ例えば、ネットフリックスで見た中で素晴らしいなと思ったのは、ビートたけしのね、生涯っていうかね、まだ売れない芸人だった頃から、押しも押されぬ大御所になるまで、大御所の手前かなの、成長を描いたね、浅草キッドって映画だったり、あれは本当素晴らしかった。あとは、日本のね、相撲部屋を描いたね、サンクチュアリってやつね、それとね、チェス、アメリカの、イギリスの映画かアメリカの、まあドラマかどっちかわかんないんですけど、クイーンズ・ギャンビットって言って、天才少女、チェスプレイヤー。
はい。
9歳ぐらいから、孤児として育てられ、孤児院で育ったんだけども、キリスト教のね、戒律の厳しい孤児院で育ったんだけれども、地下にある用務員室で、たまたまね、黒板消しを叩きに行ったら、そこで、用務員のおじさんが一人でチェスやってんの見て、で、それでチェスに興味持って、おじさんにね、チェスを教えてもらったら、メキメキとね、腕を上げて、で、まあ、世界一になるまでってネタバレしてしまったんですけれども、
はい。
そこを描いたストーリーですね。これめちゃくちゃ面白かった。
どんなところが面白かったんですか？
さっきのビートたけしの浅草キッドも、それから相撲のね、サンクチュアリも、それからこのチェスのクイーンズギャンビットも、三つに共通しているのは成長物語なんですよ。普通の人が、まあいろんな人に出会いながら、いろんな困難乗り越えて、で、自分を大切にして自分を生かして成長していくと。
はい。
で、周りにね、いろんな人がその途中で支えてくれてるんですよね。で、そうした人たちが自分を支えてくれてるってことに気づきながら成長していって、で、自分が立派になった時はもうその人たちはこの世にいなかったりするんですけれども、
はい。
そうしたね、成長物語っていうのが、素晴らしいなっていうふうに思ったんですね。
ねえ。
見ていて、
なんか、あれですね、東さんも、こう成長する人生とか、あと成長する人を応援するお仕事をしてるじゃない
ですか。そうですね。
なんかどこかしらその辺で被ってみるみたいなポイントが。
そうです。
面白いな。その相撲部屋のお話は、邦画なんですか？
そうですよ。全部そうです。
全部、やっぱりでもこういうドラマだったり映画とかって、私最近本当に見なくなってしまったんですけども、でもやっぱ見ると、なんか、なんだろうな、豊かになる気持ちがする。
そうですね。
あ、ねえ、そうありますよね。いや、なんかちょっと久しぶりに、なくなったら、ネットフリックスもいいですけど、大きいスクリーンでね。
大きいスクリーンでね。
いいですよね。
やっぱり大きいスクリーンは自宅でね、 映画館みたいな大きいスクリーンだとか、音響だとかっていうのを持つことはできないんで、
はい。
そういうのに浸りたいときはもう映画館に行ってね。
うん。
楽しむっていうのはいいでしょうね。
ねえ、ですね。
山口さんちなみに、
はい。
まあ思い出の映画とか、好きなドラマって言ったら、どんなのがあるんですか？
ですね。映画は本当に最近見なくなってしまったんですが、もうとっても古い古い昔の映画で、Life is Beautiful という収容所に入れられてしまう家族のお話なんですが、
見てないかも。
お父さんとお母さんと小さい息子さんなんですが、でもその息子さんにお父さんは収容所って言わずに、これはゲームだと。
ほう。
で、楽しいゲームなんだよ。これを抜けるとトップになると、これぐらい賞金が出るよ、みたいな。そう
ない
う
るほど。
ふうにして、辛いと思わせないようにやっていて。で、最後その息子さんと奥さんは命助かるんですけども、で、その僕が今こうして生きてるのは、父のおかげだ、みたいな、そんなところから始まるストーリーなんですけども。
いきなりなんかうるうるしますね。
ね、そうなんで
こ
すよ。
れだけ聞いてると。
だからすごい笑いでね、辛い場面も笑いに変えてっていう、それなんかすごくね、いい映画だなっていうのは、それは唯一自分の中で覚えてる。あと、忠犬ハチ公、これはちっちゃい頃、小学校の頃泣いて号泣したんで、それも印象的ですね。
忠犬ハチ公って、あれですよね。なんかロバート・ギア主演で。
あ、なんか、再演というかね、言いましたね。それよりもはるか昔のね、
あ
日
る
本。
かもしれない。
誰が主演だったかも覚えていないけれど。
忠犬ハチ公って、白黒でした？
どうだったかな？白黒ではなかった気がしますけれども。
そうですか。
そう、小学生ながらにものすごい初めて映画で泣いたっていう記憶がありますね。
初めてで思い出したんですけど、
はい。
クレーマー・クレーマーってダスティン・ホフマンと、
うん。
メリル・ストリープだったかな？がね、主演してた映画で、離婚する夫婦の話だったんですよね。
は
で、それ、ちょうどね、私高校2年生の時で、クラスに好きな女の子がいて、
い。うん。
で、デートに誘ったら来てくれたんですよね。で、
おお。
デートで何していいかわかんないから、じゃあ映画でも見るって言って見に行ったのがこのクレーマークレーマーっていう離婚の話だったんですよ。
そうなんですね。
で、見終わってこれからどうするって言って、どうしようかって言ってね。で、まあ、一緒にちょっと歩いてて、ふと気がついたらいないんですよね。で、後ろ見たら、なんか、その子が物陰に隠れてるのが見えて、なんかやっぱ離婚の映画は最初のデートで見るとこういうことになるのかななんていうのはね。
なかなかそれは苦い思い出ですね。すごいです
な
ね。
んだろうね。でもまあ最初のデートでね、映画館行ったらその後ってなんかどういうふうにこう行くのかよくわかんないですね。話さないで映画見てるんだから。
そうですよね。あんまりデートで映画ってないな。い
行ったことあります？
や、ないですね。
あんまりいいチョイスじゃないですよね。
ねえ、どうなんだ。映画好きな二人だったらね、いいかもで
映
す
画好きだったらいいけどね。
ね。うん。
例えば1時間とか2時間とか黙って映画見てるわけじゃないですか。喋るわけにいかないからね。その時間あったら本当は別のところに行ってもっと話をしてコミュニケーションして、例えば自分家で見た映画の話をなんかそこで話するとかっていう方が、よっぽどコミュニケーション深まるなぁなんて。
私もそっち派ですね。
ですよね。
そう、なんかずっと黙って隣でいるのにっていうのはどうもね、ぎこちない。だから映画館は一人で行きたいタイプで
映
す。
画館ね、そうですね。
はい。そうそう、ああ、いいな、ちょっと久々に行きたい。
私もね、もうシニア割が使える年齢になったんで、行
いい
き
で
ゃいいん
す
ですけどね。
ね。本当だ、いいだ、いい、羨ましい、シニア割。
黙っててもシニア割使えるようになりますから、
わ
楽
か
し
り
み
ま
に
しし
てく
た。
ださい。
その時を待ちます。
そうですね。
ね。ということで、今日第5週目、ちょっと映画やドラマのそんなお話をしました。皆さんはどんなね、映画、ドラマがお好きでしょうか。そして番組概要欄、東さんのホームページも掲載しておりますので、ぜひこちらご覧いただいて、相談したい内容ありましたらお問い合わせください。 東さん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。